聖書を朗読いたします。マルコの福音書11章22節から25節。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。
それでは中西先生よりメッセージをいただきます。メッセージは山が動くです。お願いします。
改めましてもう一度おはようございます。今日はお二人の洗礼式、栄えある洗礼式を迎えられます。近くに接してきた者としてお二人が信仰の告白に至るそのクラスの中で、特にお二人に共通していることは十字架の意味ということをお話ししましたときに大変深く感動し涙を流された場面をそれぞれ思い起こしています。教会で何が一番分かってほしいことかっていうと、それはやはりこの十字架の意味なんですね。これが私にとってどんな意味か、これが分からないでは洗礼を受けても意味がありませんし、長く教会生活を送っていてもやはり何か大事なものを忘れている、そういうことがあります。ですからお二人がこういうことを分かられたとき、私は大変嬉しく、また私自身も感激をいたしました。どうぞお二人の信仰がいよいよ成長していかれるように願っています。また言われたようにこれから教会員として歩まれますので、お二人のために続けて祈っていただきたいと思います。田辺大兄弟が私が夢に登場したとおっしゃいました。最近どうも睡眠不足で疲れがちだなと思っていた理由がよく分かったんですね。夢の中にまで出てきて働いているということが分かりましたので、なるほどと思いました。さて皆さん、今あなたの人生で山が動いてほしいと思っていることってありますか？山、もちろん生駒山、金剛山、六甲山というその山のことを意味するのではなくて、人生の山ですね。問題という山ですね。仕事上のことでこれがどうしても動いてほしいと、あるいは人間関係の中でこれはこの問題が治ってほしいと、いろんな人生の山があると思うんですね。さまざまな山がありますが、そのような山に悩まされ困惑する私たちに、キリストは今日山が動くというメッセージをしてくださいました。どういう形で動いていくんでしょうか。覚えながらメッセージをしたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。父なる神様、今御言葉が朗読されました。この御言葉の真理、これがお一人お一人の人生に深く影響を与え、またこれが力となり進んでいくことの幸いを知っていかれることができますように、語ります上映をお聞きになる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。最初にこんな実話から話をしたいと思うんですけれども、アフリカのケニアに一人の婦人がおられました。夫に先立たれまして広大な土地を相続したのでありますけれども、ほとんどがこの小高い山に覆われていまして、なぜか草一本も生えてこない、牧畜にも畑にもふさわしくないということで、相続税を払わなければならないんですけれども、どうしたもんか、いやそれどころか生活にもことを欠くという、そういう状態であったんですね。 この山が売れれば、この山が畑地としてうまくいけばいいものをとこう思い続けるわけですが、残念ながらどうにもならない、そんなことでありました。でそんな時にこの婦人がこの今日の聖書の箇所を読んだんですね。すごい、イエス様は誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。山がもし売れて動くような形になればどんなにいいだろうと思って、すごい言葉を発見したということで、彼女は早速教会に来ました。クリスチャンである、アメリカから来た宣教師がその教会の牧師として働いていらっしゃいまして、その先生に聞いたんですね。先生、このマルコの福音書の11章の22節から25節はイエス様が言われた言葉ですよね。もちろんそうです。ということは本当にそうなんですね。もちろんそうですよ。だったら私が持っている山に向かって動けと言えば動きますね。いやそういう意味ではありません。これは問題という山のことを象徴的にイエス様が言われたのであって、山に命じて山が動くということではないのですよ。勘違いしないでください。こういうふうに言う。ところが夫人は、あ、そうですか。でも、これはイエス様が言われた言葉なんですね。本当に言われた言葉なんです。そうです。わかりました。言って帰られたんですね。それから、毎日山の方に行きまして、山よ、動け。山よ、動けと命じたんです。もちろん山が動くはずもなかった。一週間経ち、一ヶ月も経ちました。でも山は動きません。それでもこの夫人は諦めないで、山に向かって動け、海に入れ、動けって言って命じ続けたんですね。さて、そんなことが数ヶ月続きましたが、4ヶ月したことなんですね。ケニアの政府の役人がやってきました。そしてこの夫人に向かって、奥さん、実はこの近くに高速道路を走らせることになっています。それで必要なアスファルトを求めているんですが、奥さんには大変失礼でありましたが、実はこの山の中にコールタールが莫大な量埋蔵されているということが分かりました。それでこのコールタールを売っていただきたいのです。400万ドルでいかがでしょうか。こういうこと。400万ドルというのはざっと、まあ、4億円ですか。喉から手が出るほど欲しいと政府の役員は言うし、もちろん山を売りたいという気持ちもあったわけで、もう一挙にして契約は成立しました。そしてその次の日からブルドーザーが運ばれてきまして、何台も運ばれ、山を切り崩して、その中にガチンと当たるコールタール、それがどんなに大きい埋蔵量であったかが分かりました。どんどんどんどん掘削して、そのコールタールをトラックに運んで高速道路に向かってどんどんどんどん運んでいきました。そしてコールタールが取り除かれますと、山は半分ぐらいの高さになって平地になってしまう。そうした頃、まあ工事が無事に完成いたしまして、役人、先ほどの役人がもう一度戻ってきて奥さんに言ったんですね。大変ありがとうございました。コールタールは驚くほどたくさんの量で、高速道路は十分使うことができました。で、私どもの欲しいのはコールタールでありまして、山は別にいりません。で、もしよければ、この山を元にお返ししたいと思います。いかがでしょうか。ありがとうございます。コールタールが全部取れた頃、一本も生えなかった草が、わーっと出だした。牧畜にもいい、畑地にもいい、まさに山が動いた。これは実話なんですね。この婦人が信じて疑わずに 山に向かって祈り続けた。このことを通してこの聖書の言葉をまさにこの婦人ははっきりと人生の大きな祝福の糧になるそういう経験をしたということを語っていらっしゃいました。皆さん、今日は単純にお話をしたいと思うんですね。あなたの人生に山があるとして、その山が動いてほしい、この問題の山が動いてほしいという山を持っているならば、その山が動くための三つのお話、それをしたい。第一は何かというと、22節にあるイエスは答えて言われた、神を信じなさい。ここからスタートします。神を信じないではどうにもならない。よく教会、まあ伝道恋愛ですからお話をしますが、教会においでになって私聖書の話を聞くのは結構嬉しいんです、好きなんですとおっしゃる人がいます。で、じゃあ神様を信じて行かれますかっていうと、そこまではちょっととこう言われるんです。いいお話を聞くのは大好きですけれども、神を信じてクリスチャンになっていく必要があるか、それはちょっと、それに私まだ本当に神がいらっしゃるかどうかよくわからないんです、そう言われる。で、求道者クラスを何回もしてきましたけれども、何回も神がおられるということがやはりわかりませんという方がやはり多いわけです。で、ある年のこと、一人の婦人が神様がおられるということがわからないんですと言われたんですね。で、私はこう言いました。奥さん、私はあなたのご両親にお会いしたこともまたお話ししたこともありません。でもあなたのご両親がおられるということは私は信じています。あなたがここに存在していらっしゃるということが何よりもあなたのご両親がおられるということの紛れもない事実、印です。それと同じように、神は目には見えませんが、神がおられるということを、その印を天地万物に示していらっしゃいます。見てください。この青い空、この輝く太陽、美しい花々、宇宙の精巧さ、壮大さ、こういうものが簡単にできると思いますか？目の前の机、白板、そういうものでさえも誰かが作らなければできないとしたら、ましてやこの人間が作ったもの以上の素晴らしい精巧な壮大なこの大宇宙、そして人間を勝手に偶然にできたと考えるのはあまりにも非科学的ではないですか、お話をしたんですね。その時にこの夫人は、なるほど、よくわかりました、身には見えなくてもいらっしゃるんですね。私の両親に先生を愛されたことがなくても、両親は存在している。私がいるということが、両親がいることの何よりも証拠だ。それと同じように、目には見えないけれども、神はいらっしゃるんだ。そう私は思います。受け入れます。こうおっしゃったんですね。大変よかった。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。山が動くために必要な第一のことは、神がいらっしゃるということを本気で受け入れていくということです。まあ、電気でも何でもそうですけれども、パワーのある一つの機械があるとしても、それ自体がパワーがあるんじゃなくて、やはりこう、電気の源である、そのところにコンセントに差し込まなければパワーは入ってこない。神はいらっしゃるけれども、あなたが神に背を向けたりしているならばどうにもならない。神様、あなたがいらっしゃることを私は受け入れます。あなたを信じます。全部は分からなくても、あなたがいらっしゃるということを受け入れます。信じます。それが必要なんです。そこからスタートします。第二は何かって言いますと、それは否定的な思いを捨てなさいということですね。24節を見ていただけますか。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。年を取りますと、今までの知識とか経験である程度の知恵は得るわけです。しかし同時に、 だんだん否定的になっていく。こんなことをしたって大したことにならないんじゃないか。どうせ自分の能力を考えればここまでしかいかないんじゃないか。計算の早い人なんかもう定年のはるか前に自分の人生はこの辺りだなって言って終止を打つ人もいます。否定的なわけです。聖書の中にも5つのパンと2匹の魚から5000人、男子5000人を給食されたイエス様の素晴らしい奇跡がありますが、少年が持ってきた5つのパンと2匹の魚、これをアンデレはもらいました。そしてイエス様のところに少年と一緒に連れて行って、ここに5つのパンと2匹の魚があります。しかしこれが一体何になりましょう。これが人生の大きな可能性を秘めるものを覆してしまうんですね。これが何になりますか。こんな年寄りで何になりますか。こんな能力しかないのに何になりますか。こんなお金しかないのに一体何になりますか。こんなハンディがあって一体何ができますか。このような計算はそういうことで終止符を打たせるんですよ。しかしイエス様は、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。皆さんスポーツ選手いるでしょ。スポーツ選手はね、勝負する前から負けるなんて絶対思ってない。いや、絶対勝つって言うんですよ。スポーツの世界ではもうそれはもう常識でしょ。最近iPad というのがあるでしょ。マウスもキーボードもなく、タッチだけでパッパッパッパッ、ピャッピャッピャッ、あれ、画面どこ行ってしまうんかなと思うんですけど。あれね、今も多くの人が使ってますけれども、あれハリー・ポッターの映画の中にね、出てくるんですよね、ああいうの。もちろん iPad ができるはるか前ですよ。未来はこうなるであろうと。それならばね、人間の世界でもね、ある事実が信じられないと思っている事柄が、やがて数年後には当たり前になる。神様は過去も現在も未来も大きな祝福の見てで私たちを捉えてくださっています。ところが人間は今しか見えないから、この現実、これで何になると言い出すんです。しかしイエス様は繰り返し繰り返し、信じて進んでいくならばそうなるって言われた。祈りということを言うならば、皆さん祈りの中でね、どんな祈りが祝福を受けていくかっていうとね、それはね、私の経験からだけで言わせていただくわけでもないですけれども、祈りにね、イメージを開かないといけませんね。どっち転ぶかわからない、その通りですけれども、その祈りの中に、例えば救いということで言えば、あなたの家族、ご主人がいつの日かあなたの隣に座ってるんですね。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんも座ってるんですね。子供も座ってるんですね。そして、なぜか賛美歌を、絶世歌を歌うんですね。そういうイメージを膨らませるんですよ。そして、それを持って神様って祈っていくんですね。そうなると信じて。だって、イエス様ご自身が、だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。ダメ元という言葉はあるけれども、ダメで元々の人生であるとするならば、同じ一回限りの人生であれば、そう信じて進むことの方がはるかに成功率が高い。この人は、この問題は必ず良くなる。そう信じて行動していくんですよ。私自身、牧師として多くの方々と接してきて、本当に今日も司会をされている土屋兄弟のお父さんは、亡くなられる3日前に信仰告白なさったんです。まあ、よくお話をします。城田洋平君も、1ヶ月意識のない世界の中に生きてたんです。治っても植物人間でしょうと、お医者さんがそう言っていた。しかし、先週のように、 ドラムを叩き、あるいは自分と同じような経験をしたい友人に、私と一緒に先生訪問に行きましょうと言って誘ってくれるわけです。それを思いますとね、やはり信じて行動するということは大事なんですよ。何でも自分の願っている通りになるという、そんな可能性思考みたいなことを言うのではありませんが、それが我々が直面した問題ならばね、例えば羽が生えてどっか空飛びたいというそんなことではなくて、あなたの人生であなたが関わらねばならない課題、山があるでしょ。そういう山に関しては成し得ると信じて進むことなんです。ゴールなんですよ。それが大事です。第三は何か、それは人間関係を正しなさい。不思議な言葉ですが、25節にイエス様が言われました。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。神の全能の技、山が動くためにまるで無関係と思う事柄のように見えますが、これは大事なことです。人間関係の恨み、憎しみ、許していないというものがあるならば、残念ながら全能の技は起こらない。マイナスという力が作用するしかないんですね。破壊しかないんですね。しかしそこに許し、愛、需要、そういうものが支配するようになりますと、それはプラスで山が動いていくんですよ。これは無関係の言葉ではないです。イエス様は神を信じなさいとおっしゃいました。そして第二に、信じた通りになると前もって受け入れて積んでいきなさいとおっしゃいました。しかし三番目に、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。人間関係を清くする、清い思いを持つ、許すことができる、それが大事です。歴史上の人物の中で、許すということの経験を通して、人生の再生という大きな祝福、人生の暗い過去の出来事が崩されて、山が動いて自分の人生の再生、祝福された人生、再生が始まっていくということを経験した人がたくさんいます。20世紀最大の奇跡という話があるでしょう。アメリカに一人の少女がいて、お父さんはアルコール依存症、お酒が入るとお母さんを殴り蹴る、とうとうお母さんは衰弱死してしまう。ご近所の方々に発見されたときに、お母さんの両手には3歳になる弟と、そしてその少女の手が握られていた。かわいそうな弟は栄養失調でお母さんの後を追うようにして死んでいったんです。彼女一人が残されたんですけれども、なんとお父さんはそれを知って逃げていくんですね。見捨てるんですね。なんという親かと思います。見られなかった彼女は孤児院に入れられました。孤児院の中で後で分かった情報なんですけれども、ただ悶々とした日々が続いていただけではなくて、彼女は統合失調症にかかるんですね。教会のある松谷さんから、先生こんな資料が読んだんですって言ってファックスで送ってくれたんですね。彼女は個人の中で統合失調症になる。恨みつらみ、許せない、自分の過去なんて、こういう気持ちがどんどんどんどん暗くさせていったんですね。心の病気になってしまいました。やがて個人の惨めな生活が続いている中で、ある時教会の訪問団があったんですね。生まれて初めて聞くキリストの生涯、神の御子であるイエス・キリストが多くの人々に愛を表し、病を癒し、奇跡を示し、そして十字架にかかって人間の罪、不幸の原因である罪を全部引き受けて、父を彼らを許したまえ、彼らはそのしていることが分からずにいるのですという祈りを彼女は聞いたんですね。なんという祈りだろう。 ご自分には罪がないにもかかわらず、罪人のためにイエス・キリストが許しの祈りをされるとは、それに比べて私の心は恨み憎しみでいっぱい。親なんか大人なんか人生なんかって恨みつらみでいっぱいの心だ。そしてこれを持ち続けて当然とは思っていても、決して自分の心は一歩も動かない。この方こそ救い主に違いない。彼女は素直にイエス・キリストを受け入れてクリスチャンになりました。個人の生活は変わりませんでしたけれども、個人の中の生活のその心は変わっていったんですね。恨みつらみに変えて感謝が生まれてきたんです。失望落胆に変えて希望が出てきたんです。神様が無意味なことをなさらないということが分かっていったときに、どんどん自分を受容していく、受け入れていく、そういう思いが出てきたんですね。そしてもう一度人生を進むことができるという力を持つようになったんですね。そして彼女は個人を出るある朝祈りをするんですね。神様、私はこれから個人をこれから巣立って世に出ていきますが、私よりもっと不幸な子供の教師として私は捧げていきたいと思います。どうぞ導いてくださいと。そこで導かれた過程に有名な話です。聞けない、話せない、そして見れないという三重の障害、三重苦を背負った少女がいる過程と導かれたんですね。もうお分かりでしょう。この三重の障害を持つ人こそあのヘレン・ケラーであり、ヘレン・ケラーを導いたのが個人で育ったサリバン先生だった。奇跡の人という映画をご覧になった方は、壮絶な戦いの中で闇に閉ざされたこの少女に言葉が与えられるようになる。水という有名なあの話でしょ。そこから言葉の世界がブワーッと広がり、そして言葉と概念が一つになって、どんどん知識欲が出てきて、やがて聖書を読むようになり、彼女はクリスチャンになった。ヘレン・ケラーもまたはクリスチャンになり、日本にやってきました。そして第一声、I am so happy と言ったんですね。私は本当に幸せです。山は、あの先ほどのケニアの夫人のように、山が動く、そういう素晴らしい、そういう、奇跡もありましょう。しかしまた同時に、あなたの人生の山が動くということがある。神を信じてください。そして、なし得ると信じて、そのままあなたの直面しているところ、もう一度否定的な思いを捨てて進んでいただきたい。第三に、あなたの人間関係を正していただきたい。憎しみが、恨みが、無視が、そういうものがある以上、あなたは基本的に祝福を受けない。ことは起こらない。大きな山は動かない。だから、あなたの心の中に憎しみが変わり、許しと愛と、そういうものが与えられるように、あなた自身も変える必要があります。その時に、あのサリバン先生が憎しみを打ち捨てて、人生の再スタートが切られたように、神はあなたを祝福なさるんです。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の血の神様、山が動く。イエス様がそう教えてくださいました。実際の山も動いたケニアの夫人の経験、そしてまた私たち自身の人生の山、この山が動いてほしいと願っている事柄が今日集われた方々お一人お一人にもありましょう。どうぞ神様が祝福を持って臨んでくださるように、そのためにも神様、あなたを創造者を、そうです、お一人お一人にとって命をお与えくださった誠の父なる神、その神を受け入れることなくして人生の祝福の霊的な祝福は始まってまいりません。どうかその神様にお従いして進んでいかれることができますように。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りします。